リスナーの皆さん、こんにちは。日曜午後の遊び時間、アートイン京都の時間がやってまいりました。本日の番組パーソナリティは広瀬幸宏です。どうぞよろしくお願いいたします。皆さん、今日はですね、昨日は少し暖かかったんですけど、今日はまた雪が降るという、なんかこの京都でもですね、昨日はその春一番が吹いたんではないかというぐらいちょっと嵐っぽかったんですけれども、今日また冷え込んで雪が降っております。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ではこれからの30分どうぞお楽しみください。この番組は株式会社メディア総合研究所の協力でお送りいたします。
株式会社メディア総合研究所は、独創的なメディア発信事業を通して企業のグローバルビジネス展開を応援します。世界を結ぶ翻訳事業や IT 事業、映像、教育、出版、国際事業、人材支援事業、エンターテインメント事業など8つの事業を通してサポートしています。詳しくはメディア総研のウェブサイト www.mediasoken.jp をご覧ください。以上、株式会社メディア総合研究所からのインフォメーションでした。
皆さん、こんにちは。今日のゲストは歌手の青木美香子さんにお越しいただいております。青木さん、どうも今日は雪の中ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。歌手の青木美香子です。広瀬さん、よろしくお願いします。
いや、もうこちらこそよろしくお願いします。今日ね、外は寒かったんですけどですね、はいはい、やはりその京都には雪がよく似合うでしょう、は
い、似合いますね。
寒いですけどね。
寒いですけど、こうしんしんとね、風流な感じで、さすが京都やなと思って、ですよね、駅から降りてきました。
はい、はい、どうもご苦労さんでした。じゃあこの30分間ですね、またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、リスナーの皆さんにですね、はい、青木美香子さんがですね、こう新しく3月6日にですね、優しい風というのをですね、新曲発表されるんですけども、はい、3月6日ですよ。今日は3月3日でしょ、
はい、3日、はい、
ということはね、発売前に今日このね、京都ラジオカフェにですね、はい、青木さんに来ていただいてるんですよ。
はい、もう嬉しいです、
ねね、
はい、おひな祭りの
ねえですよね、
はい、
ねですね、はい、青木さんのお話をですね、いろいろお聞きしてですね、
はい、
地元関西のですね、はい、からも、世界に打って出る勢いでですね、
はい、
青木さん活躍されてるんですけれども、この歌手といってもですね、
はい、
じゃあこの新曲、どんな曲を、
はい、
出されたのかというのをですね、まず、はい、リスナーの方にお聞きいただいて、
そうですね、聞いていただくのが一番いいと思います。
ですよね、
はい、
それで、いろいろ青木さんについてですね、はい、今日はこうお聞きしたいと思うんですけども、先に、まずは、
はい、
曲を、新曲、優しい風、
はい、
お聞きしましょうか。
はい、よろしくお願いします。
はい、
季節の変わり目、訪れる
今ですねお聞きしていただいている曲がですね、はい、青木美香子さんの優しい風という新曲なんですね、
はい、3月6日発売、はい、
春にぴったりの曲ですね。
ありがとうございます。皆さんあの初めて聞いて、うん、あのデモでちょっと聞いていただいたらこう優しいそよ風が吹いてくるようなイメージを感じられるの で、ね、春から夏にかけてちょうどいいんじゃないかなって言っていただいてます。
なんかこう桜のね、はい、昨シーズンにこういう爽やかな曲が流れるとね、はいはい、すごくいいですよね。
あ、嬉しいです。
この新曲はですね、はい、レーベルは、はい、エイフォースエンターテインメント、
はいはい、そちらの方からであと、うん、販売の方がクラウン徳馬ミュージックということで、
なるほど、
はい、徳馬さんの方から出させていただいて、
今の時代ですからあれですよ、はい、ネットから何からでもですね、
はい、
この曲をもっと聴きたいとか、
そうですね、
入手したいという場合はそれできるんですよね、
はい、そうですね、はい。
じゃあ皆さんですね、今後ろの方でもずっと流れているんですけれども、はい、青木美香子さんの優しい風をですね、
はい、
についてですね、はい、これからちょっと話を進めていきたいと思います。
そうですね、はい、話を進めさせていただきましょう、
はい、青木さんそもそもですね、
はい、
まあベースは大阪なんですよね。
はい、あの大阪生まれの大阪育ちなんです、
ね、
でこの優しい風の吹くような港区今も住んでおります。大阪市港区、
あ、爽やかなところですよね。
はい、天保山、そしてあの海遊館ですね、はい、水族館のある
今やデートコースですよ。
デート ね、もう観光地ですよね今は。
ですよね、
はい、
あ、そうですか、
はい、そこで、
はい、でこの歌手にじゃあ、
はい、
なられたですね、
はい、
そのいきさつというか経緯みたいなものをちょっとお聞きしたいと思うんですけど、ね、
はい、あのその地元の弁天町なんかで、よく広場でカラオケコンテストとかがありまして、うん、で、そこで優勝させていただいたり、うん、でご近所の皆様にちょっとずつこう有名になってきてましたところをですね、ラジオ番組、地元のラジオ番組の方に、うん、あの出演させていただくことがきっかけで、じゃあもうプロになるかみたいな感じでプロになったわけですけれども、
すごくはしょりませんでしたか今多分
はしょりましたか。もっと手前に戻しましょうか。
はい、子供の頃やなんかでもやっぱり
そうですね、子供のの頃ね、私全然覚えてないんですけれども、もう生まれた時から歌ってたよってよく親に言われるんです。
それぐらいこう歌が好きだったんですかね。
歌好きなんです。物心ついた時点ではもうすでに歌が大好きで、あのお母さんの背中に送られてる時に、あのすっごい古い演歌とか歌ってたよって、その曲は私覚えてないんですよ。でも母親に今でもよく言われます。
じゃああれですかね、テレビで聞いたりとか、
はい、
お母さんが口ずさんであるのを聞いたりとか、
きっとそうでしょうね。テレビラジオで流れてる曲を無意識のうちに覚えて歌ってたんだと思います、
じゃあ、はい、そういう中でですね、はい、まあ、大阪ってそういう、まあ、界隈が楽しいイベントたくさんありますんでね、
はい、そうですね、はい、
でそれでじゃあカラオケで師匠を総なめしてたりとかしてたんですかね、はい、
そうですね、あの
楽器を癖してみたいな感じで上手なコールでみたいなことですかね。
そうですね、まあ、あの、ある程度ですね、あの大人になってから、あのコンテストの、とにかく子供の時はね、ものすごく両親に反対されたんですよ、歌手になること。でもそんなもう歌手なんか、
ね、
そう歌手なんかあかんあかんって言って、正社員でちゃんと勤めなさい、
親安心したいから、
親安心したいからって言われて、
売れるか売れへんか分からへんし、
分からへんし、もう分からない世界やから、心配やから、とにかくもう歌手なんて目指すのやめなさいっていう感じでですね、断念しながらもですね、もうじわじわじわじわ大人になるに従って、自分で、いろいろなところにオーディション出したりとかしてたんですね、で、あのそんな中で素人名人会という、あの番組なんですけど、そういう番組にも出演させていただいて、
名人賞取ってますね。
名人賞いただけたんですよ。
すごいです、あ
の金婚冠婚、金婚冠婚、金婚冠っていう、はい、ものすごい気持ちよかったです。
ですよね、
はい、メダルもいただけまして、
で、ね、素人名人会で名人賞取ったりとか、
はい、
カラオケ大賞で優勝したりとか、
はい、
でラジオ番組も出てるんですね。
そうなんです、そういうのがきっかけで、まだあのプロにデビューする前なんですけれども、あの曲を1曲いただいてましたので、でその曲でぜひあのラジオの方出てくださいということで出演させていただきましてですね、
やっぱりきっかけというのはそういういろんな目に触れて、
そうですね、
あの子ちょっと出てもらおうかみたいなプロデューサーなんかの目に留まるということですね、
そうですね、それが がきっかけだったんですよ、
若い人ね、はい、あの皆さんね、はい、夢はね捨てずにね、やっぱり何でも行動せばダメですね。
そうなんです、あの夢はね、私あの持論でもあるんですけど、実現するものやと思うんですよ、はいはいはい、持つものじゃなくて、ね、夢は実現させてください。
ですよね、
ぜひ広瀬さんも多分そんな感じな大人の方だと思います。
何歳だってもガチャガチャやってますけどね、
ドリーム、
私ね、ドリームドリーム、
はい、
でNHK の朝ドラへ出たりとか。
そうなんです、 NHK の朝ドラのカーネーションもですね、うん、あのやっぱり一緒にイベントに出演させていただいた出演者の方からのね、うん、ご紹介がありまして、うん、あのちんどん通信社という大阪の有名なね、はいはいはい、林社長からお電話いただきまして、カーネーションに、うん、あの出演せえへんかっていうことでお話いただきまして、うん、大正時代の演歌手の役でね、千堂小唄というすっごく私知らなかった曲なんですけど、譜面送ってきていただいて練習して、岡山の倉敷の美観地区まで行って撮影させていただきました。
あそこね、古い感じのね、
古い感じの柳ね、はいはい、しだれ柳のすごく綺麗なところで、ドラマの撮影でしかも NHK さんで出演させてもらって本当にいい経験ができました。
あ、
小林薫さんがものすごい渋くてかっこよかったんです。ご一緒のシーンだったんですよ。
すごいですね。
すごいんです。
じゃあもう NHK 出られてるし、
はい、
もう
ああの
歌手でしょ、はい、NHK で、で、
はい、
なんか作詞もやってはるみたいだしもう何でも濃いですね。
あの薬屋もやってるんです、実は。
薬屋、
薬屋、はいはいはい、ドラッグストアさせていただいてまして、
ね、青木さんが何この経営されてるんですか。
あ、まあ、あのそんな感じなんですけどね、はい、もともとそういうお仕事をさせていただいてて、はいはいはい、であの皆様にいろいろご相談された時に、こういったお薬どうですかとか、サプリメント飲まれたらどうですかとかしていく中で、
もともとそれなんですか。
そうなんです、その仕事させてもらってたんですよ。で
歌を歌うというのはサブだった。
そうですね、もう趣味でボイストレーニング受けに行かせてもらったり、う
ん、
あの歌える時間が少しできた時点で、うん、歌の方は趣味でその時はさせてもらってたんですけど、でコンテスト出たりさせてもらって。
ほなら今はしかしこれスケジュール見せてもらったらすごく詰まってるじゃないですか、年がら年中
みたいな。本当皆様のおかげさまなんですけど、ね、逆転してましてですね、
今は薬屋さんは誰かにもうちょっとあんた頼むわみたいな感じでやってもらってて、
はい、やってもらってて、でちょこちょこ覗くことはさせてもらってますけども、うんうんうん、あのほとんども今歌の活動の方が中心になっております。
あ、すごいですね。でも薬というのは、
はい、
まあ、基本的に人間の体を、
はい、
こうなんていうか、
そうですね、治療効果
ですよね、
はい、
でも歌って心でを、
そうなんです、
治療というのも変ですけど、はい、感動を与えたりしますから。
そうですね、
根っこにあるものは一緒なんですか。
老人ホームにね、以前に訪問させてもらったり、うん、あといろいろ学校で歌わせてもらった時に ね、もう涙を流してね、歌を聞いて喜んでくださる方とかの姿を見てね、逆に私の方が力をいただいて、こちらが本当に感動して、歌うことでこんだけいろいろな方のね、気持ちの中に入っていけたり、感動していただけるんやったら、これをまた仕事としたいなと感じまして、頑張ろうと思いました。
やっぱりあれですね、そしたら、はい、青木さんが歌を歌われてる歌の気持ちの中には、
はいはい、
その薬局というか、
そうですね、
薬を通して人間の健康とか、
はい、
幸せとか、
はい、癒し、
やっぱりすごくベースに、
はい、ものすごくなってます、はい、そういう精神で歌えたらいいなと思ってます。
ちょっとこう素晴らしい歌手に今日は語っていただいてるなという気がしますね。
もうそんなとてもじゃないですけども、あの歌が好きなんです。
いや、それが一番ですね、
はい、
じゃあここでですね、
はい、
1曲また、
はい、
青木さんのですね、
はい、
マナズキですか。
マナズキ、はい、うん、これはもともと台湾のテレサテンさんがね、
う
ん、歌われてたユエライダイピョワディシンという中国語の曲、うんうん、でこの曲がものすごくメロディーが綺麗なので、これメロディーを日本の方に聴いていただきたいなと思って、うん、自分でこちらの方は訳させていただいて、でマナズキというタイトルもそのイメージから自分でタイトルをつけさせていただいて、まあ、当て字というか、
愛の月とか、
愛の月、はい、マナズキという曲です。
じゃこれ皆さんに聞いていただきましょうか。
あ、お願いいたします。
はい、ではお聞きください、
マナズキ。
今日のゲストは歌手の青木美香子さんにお越しいただいております。後半も青木さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。お邪魔しております。
今のまなずきという曲もね、本当に爽やかないい曲ですよね。
はい、なんかねすごく可愛らしいイメージと、で、あのこう月を見ながら、あの大好きな人のことを思うという感じでね、すごく伝わるよということで、いろいろな場所で歌わせてもらいまして、皆さんから ご好評いただいてます。
そうですよね、
はい、
青木さんの曲をですね、はい、聴かせていただいたり歌詞を見せていただいたりすると、
はい、
本当に優しい感じの、これはもう青木さん自身が選ばれてるんですか？
あ、そうですね、うん、やっぱりできたら皆様にこう癒しを感じていただきたいな、はいはいはい、で私の声自体が癒されるわっていうご意見が一番ね、皆様から多いので、そういったところをちょっと特徴としてやっていきたいなっていうのは思っております。
なるほどね、
はい、
ですね、はい、そしたら後半ですね、またいろいろとお聞きしていきたいんですけど、
はい、
青木さん自身がですね、はい、この優しいこの歌であるとか歌詞であるとか、はい、すごく大事にされてるなと思うんですけども、
はい、
歌手の役割みたいなもんだとか、
はい、
目指すみたいな、私歌手としてこういうことしていきたいんだよ、はい、みたいなことについてちょっとお話をお聞きしたいなと思うんですけど。
はい、そうですね、やっぱり歌手という職業なんですけど、うん、すごくまあ狭き門でありますし、でやっぱり誰でももちろんどんなご職業でもそうですけど、やっぱりたまたま選ばれて、うん、そこのところの職業につけるということはすごくね、やっぱり幸せなことだと思いますので、で皆様からご好評いただいてます、このやっぱ声を大事に、日頃のもちろん活動とか生活とかもきっちりして、健康管理にも気をつけて、声を大事に、もう死ぬまで歌い続けたいな、死ぬまで皆さん癒したいなと思ってます。
そうですよね、
はい、
これはね今、はい、まあ、世界的にカラオケという日本の造語がですね、こう世界中にまあ知れ渡ってるわけじゃないですか。
そうですね、
やっぱり歌を聴くという側から今みんなが歌う、
はいはい、
でみんなが歌って聴けるという環境にありながら、
はい、
その頂点として歌手って
、はい、すごく幸せな仕事だと思うんですよ、
ね、ですよね、
はい、でたくさんの方がね、今もおっしゃったみたいに、カラオケで楽しんでおられるので、で私も歌手やからって天狗になるんじゃなくて、そういったね、小さいお店なんかでもねご一緒させていただいて、例えばこの間もですね、90歳の方がねデュエットしてって言ってくださってね、90歳の方ものすごくしっかり声出るんです。で歌うということがこんだけね健康にいいんやなと私も痛感しまして、その方からも学ばせていただきましたし、またその方が私とデュエットすることによって、こんな幸せなことないわって言ってくださった言葉がものすごく嬉しかったんですよ。はい、
一つずつのやっぱりそういう人とこうつながっている、歌を通してつながっているみたいなことがやっぱり、
そうですね、歌を通じてねご縁とか、うんうん、皆様とのその心と心のつながりっていうのをね、こんなに幸せに感じれる職業って歌手っていいなって、
ですよね、
はい、再認識しております。
だからね、青木さんのそういう、はい、まあ、地道というのか、
はい、
本当に身近なところから大切にしてされてますよね。
はい、はい、そうなんですよ。
先日もね、はい、大阪でひょんなところで私の昔からの知り合いの、
はい、
伊藤さんという伊藤浩一郎さん
の方で ね伊藤さん私の講演会長になってくれたんですよ。
昔からね、手帳屋の、ね、社長なんですけどね、
社長さん、はい、
あの人がなんかこうめちゃくちゃ面白くてですね、
はい、
で青木さんちゃんとわわわやってたんですけどね。
そうなんですよね、
ああいう人たちがやっぱり大事にして歌手を育ててやろうみたいなところもありますね。
もう本当ああいう方たちのね、支えがねなければね、今の私はないと思います。インディーズから頑張ってきましたけど、今こうやってメジャーになれた時にね、もうさらにまた応援するでって言って、一緒に歌わせてもらうでって、新曲も僕らも覚えて歌うでって、もうそういうのがものすごくねありがたく感じております。
そうですよね、
はい、そうなんですよ。
これからねやっぱりああいうね、はい、応援してくれてですね、
はい、
本当に喜んでくれてはる人がですね、
はい、
そばにいてくださるというのはいいですよね。
でまたその方から広瀬さんみたいなね、こんな素敵なダンディーな男性ご紹介していただきまして、
いやいやいや、今日はですね、ラジオカフェにね青木さん来ていただいてる僕はゲストじゃないんで ここでですね、はい、あれしましょうか、
はい、
新曲の中でキラリという曲があるじゃないですか。
そうですね、キラリ、はい、
あれもいい感じなんで、はい、それを流しながらですね、はい、もうちょっとトークを進めていきたいんですけど。
そうですね、お願いします。
そうですね、一回じゃあ、はい、キラリをちょっと聞いてみましょうか。ですね、はい、青木さんの新曲のキラリを聞きながらあれなんですけど、はい、本当に爽やかないい感じですね。
この曲ね、 ある、まあ、業界の方に言われたんですけどね、うん、映画のエンディングとかに使ってもらった、どうですか広瀬監督どうですか
僕は監督じゃないんですけど、はい、はい、いいと思いますね。
あ、そうですか。また本当に機会があればなんか映画で使ってもらいたいなとは思ってるんですよ。いやいや、
僕はね、聞きながら、ね、何を考えてたかというとですね、はいはい、僕小学校とかね、ああいう教育機関のね、
はい、
その
嬉しいな、
うん、こう全て優しいんで、はい、優しいとかこの心優しいという意味なんですけど、
はい、
そういう歌であり歌詞であるから、
はいはい、
ぜひね、僕は、うん、学校関係やなんかの教科書に載せるとかね、
嬉しいです。あ、実はですね、この優しい風も含めてなんですけどね、うん、学校なんかで歌っていただきたいなと思ってるので ね、うん、私本当に学校の方のちょっとしたイベントがあればですね、うん、そういう曲歌詞を持って、生徒さん、うん、学生さんとかにも一緒に歌ってもらいたいなと思って、ちょっとそういう企画もプロデューサーと考えてるんですよ。
プロモーションビデオ作られたらいいんですよ。どっかの学校行ってもいきなり。
本当ですね、それ、
うん、広瀬さんお願いします。そういうのが絶対早いと思いますよ。
そうですね、
だ、うん、からまずは形にして自分がやりたいことを映像やとか歌やとか全部入れて、
はい、
こう見るという。
あ、
今だったら YouTube もあるしね。
そうですね、
もうプレゼンテーション世界中ですよ。
ね、うん、場は世界ですね。
そうです、そうですだから、はい、そういう名をですね、もう、はい、どんどんやっていただきたいんですけどですね、
やっていただきたいですね。
時間がね、
はい、
もう今日もね、はい、もうなくなってきましたんですね。
なくなってきました、はい。
先にですね、はい、青木さん、今度でこの関西の身近なところでですね、
はい、
コンサートされますね、新曲
発表。
ちょっとこれも青木さんの方から言ってもらおうかな。
あ、嬉しいです。じゃあ、はい、ちょっと告知させていただきます、はい、4月の28日の日曜日、14時から 大阪大丸心斎橋劇場にて青木美香子の優しい風キラリ新曲発表コンサートをさせていただきます。
はい、
はい、こちらの方はですね、今回バンドで生演奏させていただきますので、皆様に楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。はい、でお友達でですね、まどかひろしさんのお弟子さんの、うん、今番組にも出ておられます、うん、音田敦史さんが応援に駆けつけてきてくださいますので、はい、ぜひ皆様来ていただけたら嬉しいなと思っております。
なるほど、
はい、
いやまどかさんって、はい、よいどんでやってるんじゃないですか。
あ、そうなんですよ。私ね、実は、うん、広瀬さん、ええ、人間国宝さんに認定されたんです。そのつながりで音田さんも遊びに来てくださることになりました。
なんとこういろいろやってますね。
はい、いろいろやってます。
いやもう、はい、今日はね、時間が来てしまったんですけど、はい、もうこの辺になってしまうんですけど、
はい、
また、
はい、
ぜひよろしく。いや皆さん4月28日大丸心斎橋劇場、
はい、心斎橋です。
お越しください。
はい、ぜひ。
はい、いや今日はどうも青木さんよろしく。
ありがとうございました。
では皆さん次回もどうぞお楽しみに。この番組は株式会社メディア総合研究所の協力でお送りいたしました。ではまた次回、さようなら。